木村先生、おはようございます。
おはようございます。
先週に引き続きまして、緩和ケアがテーマということで、今週は特にも新附属病院の10階に新設されました緩和ケア病棟、はい、こちらのお話を中心に伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、先生、雰囲気、
はい、
見学をさせていただきましたら、木彫のフローリングで、はい、何か穏やかな気持ちになれる階ですね。
よかったです。限られた、制約のある中でも、私がお願いしたのは、一つ明るさなんですね。とにかく明るくあってほしい。ともするとですね、こうシックな感じにアイデアが出されたりってこともあったんですが、廊下、壁、窓、そういったものもできるだけ明るさを持った病棟にしたいと思って、ここに完成に至ったわけでございます。
廊下幅を広く取った木彫のフローリングが柔らかさを演出して、はい、そしてまた窓の大きさ、もう絵画を見るぐらいな、
ね、あ、そうですか、
素敵な窓ですよね。
はいはい、ちょうど早知根さんの方がこう見渡せまして、特に朝日が昇ってくる時が非常に綺麗ですので、おそらくお気持ちにも和らぐことの一助になろうかと思います。はい、
この緩和ケア病棟、どういう方々が入ることができて、また何床ぐらいのベッドがあるんでしょうか。
はい、緩和ケア病棟は岩手医大には25床を準備いたしました。入られる方は基本的にはがん、悪性疾患の方と、エイズ、HIV、後天性免疫不全症候群の方が対象になります。多くの方はほぼ悪性疾患、がんの方になろうかと思います。
内丸の岩手医科大学附属病院の時には、先生のこの緩和ケアのチームはありましたけど、はい、病床はなかった、はい、
そうですね、ということで、はい、緩和ケアチームが使用できるベッドというのは2床は一応準備はございましたが、病棟として緩和ケアを専門に届ける病棟ということが今回新設されたものでございます。
はい、ここには先生の大きな働きかけや願いも、また病院側の理解もあったかと思いますが、10階というとても見晴らしのいい場所に新設されたこの25床、具体的な経緯から思いまで伺いたいと思うんですが、
はい、私ども岩手医科大学は見学の精神としまして、医療人たる前に誠の人間たれというのがございます。誠の医療人の育成、そこが非常に中心となっている大学でございますが、そもそも医療の教育の中ではどうしても疾患の原理とか背景、そしてその治療学みたいなことに中心が行きがちですが、誠の医療人、誠の人間というのを考える場合には、やはり人生において避けられない死への過程みたいなことが非常に重要になってこようかと思います。その見学の精神を照らし合わせまして、新設にあたっては医療系の学生たちに向けてきちんと死を見せて、そこを体験させる、それがこの緩和ケア病棟を設置する一つの要因であったかと思います。もちろんこれまでもがん治療において東北日本の中でもリードする部分が多々あるこの大学でございますけれども、緩和ケアチームがその背景となって、一部となってこれまでも進めてまいりましたが、さらには病棟を設置することで、その底上げといいますか、全ての疾患の時期において患者さんの治療ケアを諦めないのだということもメッセージとして非常に大きくお伝えできるんじゃないかと思っています。
また患者さんの立場に立ちますと、本当に望んでいたことでありますよね。
そうですね、これまでも緩和ケアチームとしていろいろな疾患でご苦労されていた方々が緩和ケア病棟というのを選択されるときに、私どもにはございませんでしたので、私どもが信頼を寄せている県内の緩和ケア病棟の先生方、医療者の方々にお願いするということばかりでございました。その中では岩手医大にこれまでも通院、それから治療してきて、引き続きここで過ごしたいのだという多くの方々からお声がいただいておりましたので、そうした方々にはこれまでは残念ながら転院いただいたりとかですね、ことをお願いしてきたわけでございますが、これからはご希望がある方に関しましては、同じ病院の中でご移動いただくだけで、治療医からも非常に近いところでのお過ごしができるんじゃないかと思っております。
岩手県の現状といたしましては、この緩和ケア病棟というのは、
はい、
いかがなんでしょう。
今現在緩和ケア病棟が全国で400を超す数あろうかと思います。岩手県は数年前まで緩和ケア病棟が一つもないという時期がございましたが、現在は盛岡近郊に私ども含めまして4つ、それから岩手県全体としますと、さらには水沢と北上と、それから一ノ関ですねにございます。でこのベッド数を人口あたりで見てみますと、もう全国で10位以内というところまで来ましたので、緩和ケア全体においても岩手県はだいぶこの先進的に治療ケアが提供できる県になってきたというところでございます。
この緩和ケア病棟というのは必ずしも旅立つ方だけではないということですよね。ここも、はい、間違いのないところですよね。はい、
非常に重要な部分だと思います。もちろん体調が少しずつ病気によって下がってきた方々がゆっくり過ごしていただく場としても重要だと思ってますが、一方では治療の過程で非常に強い痛みですとか症状を持った方々が一時的に私のどものところに来ていただいて、その苦痛を緩和する、症状を緩和する、そしてお元気になっていただいてまたご自宅にお戻りになるといったこともたくさんいらっしゃると思います。ですので今おっしゃられたように、必ずしも旅立つ方の病棟ではなくて、あくまでも焦点は苦痛がどこにあるかに絞って対応してまいります。できればお元気になっていただいてお家にお戻りいただく、そしてお家で過ごされるときに専門的な医療のケアが必要な方々には、非常に優れた岩手には往診専門のチームもございますので、そういう方々と連携を通じて安心してお家にお戻りいただく、こういうことも進めてまいりたいと思います。
在宅の緩和ケアとの流れもあるよということなんですね。
そうですね、切れ目のない緩和ケアの提供というのがやはり非常に重要だと思います。治療医から私ども、私どもからまた治療医へ、あるいは私どもから在宅を担う先生方へ、あるいは近隣の別な医療機関へ、そこがですね、常に緩和ケアという軸で一つにつながるようにこれからも進めてまいりたいと思っております。
現在緩和医療学科という先生の教えていらっしゃる生徒さんたち、はい、いらっしゃるわけですよね。
はい、そうですね。岩手医科大学は平成29年に看護学部を新設しまして、これで医学部、歯学部、薬学部、看護学部と4大学を揃える医療系総合大学になりました。で私も各学部において、緩和ケアとは、そして緩和ケアを実践するにあたってということで、講義を複数担当しております。さらには医学部の第5学年におきましては臨床実習と称しまして、各病棟を回るという実習がございますが、こちらでも今すべての学生が私どものところに回ってきております。でその時にはより患者さんのさまざまな苦痛というものを理解できるようにですね、患者さんの背景、それから家族の環境、そういったものも一緒に学生と考えながらですね、全人的にサポートするということはどういうことかというのを学生たちと常々勉強してまいっております。
また高度看護研修センター認定看護師ということで、緩和ケアに一歩深みを持った看護師さんたちも増えているということですね。
はい、認定看護師制度というものが日本看護協会が設置して間もなく20年近い期間を経ようとしています。その中の一つの分野に緩和ケア認定看護師というものがございます。現在この教育機関としましては東日本で岩手医大だけなんですね。ですので今年も全国から今経験値の高い看護師さんたちが緩和ケア認定看護師となるべく実習に来られております。遠くは岡山、北海道からも来られております。その中でも当院としましても毎年1名ないし2名がこの研修制度に参加しておりまして、10名を超える緩和ケア認定看護師が今現場で活躍しているところでございます。
今回見学をさせていただきまして、はい、本当に四季折々を感じることができる病床ベッドにあって、無料が17床、はい、そして有料ベッドが8床ということですが、
はい、無料の個室17床も比較的ゆとりを持ってお過ごしいただけると思いますが、特に考えましたのは実はトイレでございます。トイレは通常トイレのお部屋の片側に便器を寄せることが多かろうかと思いますけれども、ご体がご不自由で 右左どちらかのアプローチしかお取りになれないって方もたくさんいらっしゃると思いまして、左右どちらかからでもアプローチができるように少し狭いながらも広くなるべくトイレの面積を取ったところでございます。
ベッドの両サイドもゆとりがありましてね、
はい、そうですね、まあこれにあたっては今まで日本の中では少なくともそういうような設置の仕方がなかったということで、まあ、大変設置される方々にはご苦労いただいて特別にしつらえていただいております。
そして魅力的だなと私が思いましたのは共有スペース、リビング空間のようなあのゆったりとした空間と、そしてまたダイニングキッチンとでも言いたくなるようなね、お料理していいんですか。
はい、はい、もちろんです。
こちらどのような方がお料理を、はい、
もともと緩和ケア病棟の設置基準の一つに患者さんないしご家族が自由に使えるキッチンスペースを用意することっていうのが盛り込まれてございます。で、多くの施設では、まあ、比較的小ぶりで、例えばコンロとかも一つであったりとかっていうところが、まあ、多かろうかと思うんですが、こちらは大学とそれから栄養部とともに事前からいろいろ協議を重ねてまいりまして、まあ、せっかく作るのであれば私どもの調理部の方々も例えば来ていただいて、専門の方に来ていただいてそこで調理をしていただく、で緩和ケア病棟の中で提供できる特別なもの、もしかしましたらそれはケーキみたいなものになるかもしれませんし、四季折々のいろんな季節の中あるいは行事の中で提供されるお食事も作れるようにということで、かなり本格的なものを準備してもらうことができました。
あのシンクの広さにもまた調理台の広さにも驚きました。
そうですね、おそらく私も今まで見学してきた中で最も大きくてゆとりを持って調理に当たっていただけるんじゃないかと思っております。